新平家物語連続講義第262回一門都落ちの巻御弁吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は吉中のもとを猫町うなごんという人物が訪れた場面をお送りしました。義仲は、都は自分の性に合わないのかと疑い出しました。基礎の力で都を変革しようと意気込んでいた義仲ですが、院も公家たちも話に乗ってこないことに落胆します。義仲が出仕しても院の態度は敏感な無表情と冷たさを示すだけ。心を開いて相手になってくれる者は誰もおらず、煮え切らない生返事が返ってくるだけでした。それでは本文を見ていきます。今日もである。いや、いつも彼が隠山していい顔つきで退出した例はないが、今日はまたよほど何か感触に触ったことがあったと見え、院の奥の廊からダッダッダッと大股に床を踏み鳴らしてきて、表の牛車に乗るやいな。
早くやれ、早く、問うまでもない、六条へ帰るのだ。
友の武者や牛飼いにまでひどい当たりようである。何かは知らず従者たちは牛の鼻面をひん曲げて大慌てに車を引き回し正門の方へ向かって急ぎ出した。すると院の内から二三のクロードたちが慌ただしく追いかけてきて、
あいや、木曽の殿、木曽の殿、昇慶方の仰せです。毎一度元の座へお戻りたまわれい、お胸を撫でてお返しくだされい、
と口々で呼び止めた。従者も牛飼いも足を止めて振り向きかけた。すると義仲は車の前すだれをバラッと開けて袖格子の外へ身を乗り出し、その両足を前板に踏ん張っていった。
やいやい、牛飼い、なんで牛を止める。手綱と鞭を俺に渡せ、
と牛飼いの棒切れを取り上げたが、手にしてみると短すぎるので舌打ちして放り捨て、
弓がよい、たざある、持てる弓を俺によこせ、
と老頭の弓をひったくった。そして力任せに牛の尻をそれで打った。門にいた北面の絵師たちは一陣の黒いものが疾風のように通り過ぎたので仰天して見送ると、それは木曽殿の牛車と後からつんのめるようにかけていく家来たちであった。院の御門をこんな無法者が通ったのは初めてである。未練そうになお車を追いかけてきたクロードたちも北面どももただあっけに取られた顔をしていた。何を起こったのか義仲は自分で牛車の牛を御して帰るやいな。
間違うたら都のうちで湯なりに物を言わせにゃならぬ。者ども鎧不足してとうとう六条の館に集まれ、
と洛中に分縮している書生へ触れ渡した。落合金行、諏訪次郎、高梨高信、栗田別当、富樫康家など続々集まった。四天王の樋口、今井、立て、根の井は言うまでもない。面々の寄ったところで義仲は言った。
今日ほどカッとしたことはない。九条殿、火山院殿、高品殿、中身門殿、何度妙に揃うているなと怪しんでいたところ、この江殿が俺を脇の前生じていきなりこう言うのだ。
さて、義仲はこの江戸の摂政元道が三種の神器は平家が持ち出して都にないが、天使がいなくてはいけない、先の高倉天皇の篠宮を皇太子に立てるとの旨を言ったことに怒りました。というのも義仲は諸国源氏に領事を下し平家を倒せと立ち上がった持ち人王の子である北陸の宮を皇太子とすべきだと考えていたからです。北陸の宮を推す義仲に対してこの江戸のをはじめとした者たちは困惑するばかりでした。義仲は自分を差し置いて院議に服するわけにはいかないと述べ、篠宮を皇太子とする件については不承知であると頑として受け入れません。結局この件については改めて法皇の裁断を図ることとなりました。 義仲に向かって雲野幸弘が問います。それでは再び本文を見ていきます。
ところで院後白河のお考えは？
抵抗でも動くことではない。
やはり篠宮を。
そうだ、高倉の巫女お四方のうち第一の巫女はすなわち安徳天皇、また第二の巫女も共に平家が西国へお連れ申してしまった。あと三宮と篠宮とが都に残っていたのを、法皇にはその篠宮の方がお気に入りで、当年わずか4歳になるその宮を次の天使に押し立てまつらんとなされるのだ。
そして北陸の宮へは何の心も動かぬ体にございまするか？
おそらくそうだろう。上層再三の末、やがて最後に仰せ出された御状では、北陸の宮を立つるは大凶なりということだった。
え、大凶とは？
占いに出たというのだ。丹波の坪根とかいう院のご寵愛の女房やら誰やらがおすすめ申して御占いを立てさせたところ、篠宮は吉、北陸の宮は大凶と占いの表が現れたによって、皇太子は初めの通り篠宮となされる。義仲も領として異議を立つるなかれとのお言葉だとある。俺が本当に怒り出したのはそれからだ。かかる大事のお選びを占いによるとは何事ぞや。そう、俺は大喝したのだ。院中では占いなど信じと思うか知らぬが、義仲はそんなものを信じもせぬ。第一、陰陽の神などという無事な狸のような人間からして眉唾者よ。いよいよもって篠宮を立つる義は義仲不同意でござる。義仲は義仲の奉ずる北陸の宮を越中より迎え参らせ、あくまで御持ち人方の尊領に応え申さんずる所存と袖振り払って帰ってきたわけだ。俺も腹を据えずはなるまい。
傍らの樋口兼光の方を見て、
樋口
は、
こうなったからには口先ばかりでなく、義仲が意の固さを目にも見せてくれねば弱かろう。七条、六条、五条の河原に陣を敷いて東を見ておれ。カタカタ、おじなれと、あの重量雪家殿が院と俺の間に立ち、何を考え、何を目論み出すやも計りがたい。それも見ていいよ。
心得ました。
また、落合金行、小諸の太郎の両名は、手勢を連れて、越中、宮崎へ参り、仮御所におわす北陸の宮を、佐賀の野寄りの寺へお入れ申しておけ。そして、院と義仲との根比べや、睨み合いよ。俺は引かぬ。この儀ばかりは、義仲、黙って引っ込んではおられぬ。
さて、都に入ってから思うようにならず苛立っている義仲ですが、新平家物語の作者吉川英治はこんな風に述べています。古典の筆者はまた義仲を非同情というよりもやや揶揄的に書いている。都人が遠隔の野生人を見るときに持つ長武を平家の筆者も持っていた。それはそれ以前の奥州の阿倍貞藤を捕虜として天上人が庭へ据えたとき、梅の花を示して、これは何という花か知っているかと尋ね、帰って貞藤から、我が国の梅の花とは思えども、と、あべこべに大宮人が揶揄されたという、あの草話などに見られる観念が、基礎入落の場合にも、くげめの潜入手になっていたようである。さて、次回はあの猫間殿が再登場して、古典の平家物語にはない独特の役回りを演じます。本日の授業はここまでになります。